はい、お疲れ様です。ということで、ブレインプログラミングっていう、引き寄せの法則の超オーソドックスな古典的な本を、読むにあたって、本当に人が動いてくれるように YKK の KK の部分を意識してどう伝えるか、どう考えるかというトレーニングの音声です。前回は、脳に送られる情報の 99.9999% が落ちちゃうよっていうところという情報から、どう本当に人が動けるように感覚とか考え方を抽出して伝えられるかという話をしました。今回は、別のところで同じように思考訓練をしたいと思います。今回はですね、RAS の GPS システムと検索エンジンの脅威の力ということです。での部分について解説していきます。この部分に書いてあるのは、RAS はこの GPS とそっくり同じ動きをする。まあ、GPS って車の GPS ですね。 GPS システムがあるとき、大事なのはどこに行きたいかであって、どうすれば行けるかを考える必要がない。要はどこに行きたいかって入力すれば、車が教えてくれるんで、別にどういうふうに行くのか、青梅街道を通って、環七に入ってそこを右折してとかっていうのを考える必要はないっていうことをこの文章で言ってるわけですね。で、あ、そうなんだって言って、多くの人がですね、紙に書き出してこうなりたい、ああなりたいってやるわけですけども、まあほとんどの人うまくいかないですよね。私はうまくいかせますけども。じゃあその違いは何か、 KK の部分を説明します。そもそもですね、多くの人は GPS がダメなんですよ。もうまず電波入ってなくて、ズレが、昔の GPS って覚えてます？位置情報の把握とかが良くないので、なんか そこを右折とかって言われても、もうその地点過ぎてたりとかしましたよね。ああいうね、 GPS の人すごく多いんですよ。だからそもそも GPS の質が悪いので、そこに情報を入れてもうまくたどり着けないんですよね。それはね、多くの人を私を見ててすごく感じるところなんです。だからまず GPS を新しくしましょうということなんです。で、 GPS を新しくするってのはどういうことかっていうと、ちゃんと知識を入れるってことなんですよね。正しい知識を、だから知識を入れなきゃダメですよって、紙に書いて願望をね書き出して、それにランクをつけて、ああだこうだしてうまくいかない場合っていうのは、そもそも GPS がコテンパに悪いんですよと、もう恐竜時代のものだと思ってくださいみたいな感じで、私だったらディレクションをします。だからそんな感じで言ってほしい、言ってっていうか解釈して話すといいんじゃないかと思うし、おそらくこれを聞いているプラチナメンバーの皆様におかれても、 GPS がポンコツな方まだいらっしゃると思うので、 GPS を新調することをお勧めします。で、じゃあ GPS を新調するためにどうしたらいいのかっていうのは、相手を見て喋らなきゃいけないわけですよね。GPS がポンコツで知識がない人っていうのは、私の考えっていうか、私が見ているお客さんからすると2パターンあって、まずは完全に不勉強な方、勉強量が圧倒的に足りない、1年に2冊ぐらいしか本読まない人は、もうとにかく本を読んでくれ、ちゃんとセミナー行ってくれ、いろんな教材買ってくれっていう感じですよね。で、もう1パターンは、知識はあって結構頭に入ってんだけども、自分ごとになってない人。だからなんかいろんな機能は搭載されているんだけど、 GPS として、だけどなんかそれが全然そのいらない機能ばっかりみたいな、なんていうの、ソニーが出す携帯電話みたいな感じなんですよね。その2パターンが私は思いつく限りあるので、その相手がどっちかっていうのを見ながら、じゃあ、iPhone に変え、ソニーの携帯から iPhone に、変わるようなイメージでやりましょうとか、これぐらいの量で勉強しましょうとか、そういうことを言っていくと、その人の成功確率が上がっていくと思います。要は知識を、例えば RAS システムって GPS と同じなんですよって言って、ああそうなんだって腹落ちして本当に結果が出せる人っていうのは、今みたいなのを頭の中の、バックヤードで無意識にやってるんですよね。まあ潜在意識なのかどうかちょっとわからないですけども、だけど、それができない人って本当に今のができないんです。だから、その無意識で脳が思考するところを代わりに代弁してあげるってことが大事ですし、ご自身が勉強するときも代わりに、そうやってこう出すことで理解が深まって、本当に正しい行動ができて結果が出るので、そこを真似していただければなというふうに思います。 あとは、あ、そう、あと読んでて、まあもう本当にね、解説しようと思ったら私5時間ぐらいこの本解説できるんですけども、ちょっとメルマガにも書いたんですけども、億万ドルクラスの資産家みんなこれを持っていたっていう項目で、目標は計画をきっちりと紙に書いているアメリカ人 3%、 人生の目標についてしっかり考えを持っているアメリカ人 10%、 お金に関する目標がない人目標がないアメリカ人 60%、 目標がなく将来のこともほとんど考えてないアメリカ人 27%。 この調査に参加した人たちについて、調査をしたら、目標を持ってない人は本当に後でお金困ってたよみたいなことが書いてあるわけです。でこれを、例えば誰かに言ったとしても、そもそももうアメリカ人という時点で脳みそシャットダウンしてるんです。日本人って、これおそらく日本人だけじゃなくて他の人種もそうだと思うんですよね。よほどなんていう人種がもうめちゃめちゃに入り混じって本当に交流してるようなところだったらそうでもないと思うんですけども、多分アメリカ人でも、日本人の何パーセントかとかって聞いたら多分なんとなくもうシャットダウンしてるんじゃないかなと思うんですけども、だからそこをまず自分ごとに考えてもらうように話をしなきゃいけないんです。だから例えばで言うと、アメリカ人はどんな人なのかっていうのが想像できるように話をしないといけないんですね。それをね、ぜひ、やった方がいいと思います。こういうのも YKK の KK に当たるんですね。感覚の部分ですかね。で、こういう話を聞いて、要はアメリカ人のね、目標を持ってない人はお金苦しいんですよみたいな話を聞いて、あ、そうなんだと思って、じゃあ目標立てようって言って本当に立てられる人っていうのは、瞬時にですね、そのアメリカ人とかを想像できるんですよね、頭の中で。要は YKK の KK のところがうまくいってるので。だけどうまくいかない人ってその数字とかだけ聞いて 20% のところで収まっちゃうわけですね、 Y のところだけなんで。こういうことです。こうやって繰り返して3例ぐらい喋って YKK がなんとなく皆さんも分かったと思うので、ぜひご自身の、勉強にも生かしたりとか、まだプラチナでここまで来てる人っていうのはもう何らかの形で人にディレクションしてもいい時期だと思うので、そのディレクションなんかにも生かしていただければと思います。以上です。